郎、人生を変える出会い。
こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い、この番組はポッドキャスト、 YouTube でお届けしています。番組のフォロー、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、北川先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、2週連続でご質問いただいていましたが、今回はですね、ちょっとテーマトークをしたいなと思います。今回僕からのちょっとリクエストなんですけども、はい、ズバリ行動すべき時と思考すべき時の見極め、
はんはん、
これちょっと補足するとですね、まあ、はい、ね、あんまり人を白黒というか2つのタイプで分けてはいけないかもしれませんけど、でもどちらかというとね、行動型の方とじっくり考える方、まあ、じっくり考えてから行動、うん、まず行動っていう、まあ、やはりどちらか近いタイプの方って多いと思うんですよ。で、まあ、どっちがいい悪いではないんですけど、私はまあ、もうどう考えてもとにかく行動みたいなタイプで、うんうん、で、なので、まあ、先生ご自身がどんな感じなのかなっていうことと、あとやっぱり、まあ、全員がね、全員行動しかしてない、思考しかしてないってことはないと思う。当然、両方してると思うんで、その辺の見極め、先生どうされてるのかなっていうことを伺いたいんですけど。
特別深く考えたことないんですけど、うん、なんか、私は、早川さんと似てるかもわかんないけれども、行動型ですね。あんまりこう、うん、例えば旅するんでも先に調べて、はい、地理と鉄道とどうって、景色と旅館とホテルと、なんとか料理調べていくタイプではなくて、うん、まあ、そこにパッと行くって決めてから、なんかあれするっていうかね。だから、先にこう決めて、後から条件つけていくタイプですね。うんうんうんうん、あ、タイプっていうか、そういう言い方をしてきましたね。はいはい、どっちかといえば直感的っていうかね。
うん、
だから、先にこう行動を移すものも、こう、なんか、この間も、なんか、輪島塗りをちょっと見つけたんですけど、はい、お店をいくつも回るのではなくて、先にパッと見つけて、
うん、
まあ、そこで買ってしまって、後でこう回っていく。うん、後回しにしないと言いますかね。
うん、
そういう、あれですね。
うん、これ、どうなんでしょうね。今、直感っていう言葉も出てきましたけど、当然行動はね、できますけど、結果っていうのは誰もコントロールできないじゃないですか。うんうん、
はい。
ただ、とはいえ、なんて言うんでしょう、自分自身、僕自身のといえばということですけど、行動した時のその結果を後から後付けですけど、振り返った時に、
はいはいは
い、いわゆる先生と同じように直感とか、もっと言うと何でしょう、まあ、ポジティブな意味での直感というかね、こう、なんか好きとか、なんか。
好き嫌いか。
そう、ときめいたとか。
ああ、そうですね。それもありますね。うん、それともう一つは私は、そうです。気をつけてるのは、自分の動機は純粋かどうか、非常にこう、危うい、大きな問題の場合は、動機が純粋かどうかをちょっとやっぱ問いますね、入れます。動機に、それに純粋じゃなくて、濁ってる場合は、うん、濁った分のトラブルがやってくるって知ってるからですね。
そうなんですよね。だから今まさにおっしゃったように、その純粋か不純かというか、濁りっていう方になると思うんですけど、補足させていただくと、今のその直感とか、まあ、そのときめき、つまり純粋性ですよね。あったときっていうのは、まあ、ね、必ずしもそれが100点かどうかわかりませんが、結果で少なくても、なんでしょう、表層的に芳しい結果が出なかったとしても、そんなに後悔することないんですけど。
いや、かえってそれは良かったっていうことがありますね。こう違う結果が、かえってそちらのが、
そうそう、
いい、そっちの方が良かったって言いますかね。そういう事実はありますね。うん、
はい、
着地点がずれてた、うん、あ、絶対違ってたって後悔してるけど、あとしばらくて考えたら、ずれてて良かったんだっていうかね。うん、こちらの安全だったんだっていうのが今まで多いですね、うん、私の場合は。
ですよね。なので多分先生やっぱり今のそのね、純粋性というか、そこをすごく大事にしてる方だと思うんですけど、私もやっぱり うまくいったというかね、後悔ない行動できた時の結果っていうのはそういう感じなんですけど、やっぱりあちゃーって言った時って行動同じしてるんでも、いわゆる濁りというかですね、まあ同じだと思いますけど、うんうん、不安とか焦りとか、義理とか、ねばならないの世界とか、そういったものから、ぐっと後ろから押されるように行動した場合は、まあ、もう人間の力ってすごいですね。ほぼ 100% に近いほど、なんか何らかの形で後悔しますね。
うんうん、
これってそういうもんなんでしょうか、人間って。
そうですね。まあ、逆の言葉で言えば、トラブルオーバーした分、欲望がオーバーした分、うん、なんかトラブルも一緒にやってくるっていう感じですね。
うん、うん、
その何事かやって、こう、欲をしたいっていうことの、その比重みたいなものがあって、それをオーバーした分達成したら、その分の達成するけれども、それに応じたトラブルも一緒にやってくる。借金がいっぱいあったりとか、対人関係も後でごねられたりとか、なんとか、まあ、小さなトラブルが大きいとか、いつまでもなんか苦情が来るとかいったような、そのオーバーした分達成してもトラブルが多いっていうことは、こう、私ずっと人生経験の中であるので、まあ、できる限りオーバーしないような、欲をオーバーしないような生き方を、決定の仕方をしますね。これちょっとこう、多すぎるんじゃないかとか、ちょっとこう、自分で望みすぎるんじゃないかなっていう、
そういう意味では、
時
なん
に。
か、今の話伺っていると、僕の最初の質問自体がちょっと間違ってたかもしれないですね。行動すべき時と思考すべき時の見極めじゃなくて、やっぱり行動すべき時と立ち止まるというか、ね、今すべき時じゃないっていう時の見極めですよね。先生、多分意識されてないと思いますけど、その辺が濁りがある時は行動してないと思うんですよね、逆
あ、
に言う
そうで
と。
すね。まあ、あんまりこの、計算ずくであった行動は大抵トラブルを招いたり、失敗したり、着地点が違って大きな、地滑りを起こしたりするっていうのを経験してるから、それはなんか、やっぱきっちり計算っていうよりも、なんか見極めている感じがしますね。はい。特には、20代、30代は、今の早川さん言ったようにパンパンパンパンやってたんですけど、そういうことはたくさん経験してから、あ、これは間違ってるなってことを気づい
先生
て
もあ
る。
りました？やっぱり。
あります、あります。
ああ。よかった。僕、今日一番の笑顔を見せちゃいましたよ。なんかおっしゃってる通り、20代、30代はそう。まあ、それでもなんとかなるとこもあるんですけど、なんか今、本当43で、まあ、それでも1年に1、2回そういうので、結構それなりに痛い失敗、今もしてるんで、まあ、本当にいつもこれだけ、そう、不安や焦り、恐れから行動するなよってあってもしちゃう、これ、
そうです、そうですね。
直さないといけないし、減ってはいると思うんですけど、こういうもんなんでしょうか、プラス、どうしたらもっと減らせるんでしょうか。
治らないと思いますね。
本来。
だから、その欲求の量を小さくすればトラブルが小さいから、その大きなものを狙わないようになってくるっていう、慎重になってきますね。
これちょっと粘りますけど、欲求はないつもりなんですけど、この不安や焦りから行動しちゃうっていうのも、それも欲求ってことですよね、つまり。不安や
そう、そ
焦り
の、
から逃れたいと
そう、
い
そ
う
れは
欲求っ
大
て
き
こと
な
ですよ
欲
ね。
求の原因だと思いますね。で、その中には必ずその原因を起こした自分がいるから、
いますね。
そこの中に大抵失敗する焦りと恐れがある場合は、ありますね。だからそれを動機の純粋性と言うんですけど、不安と恐れと焦りからやってしまうと、必ずトラブルが多い結果を招いてしまいますね。着地点も大きく違ったり、まあ、遠回りしてしまったりしますね。
れ、
それがまた
今、
学びにはなるんですけどね。
そう。いや、でも思いましたよ、僕。なんか偉そうに今月の最初の先生テーマ覚えてます？このポッ
い
ド
や、
キャ
覚え
スト
ての
。
ない。何です？
我慢と辛抱の違いですよ。僕ちょっと偉そうにドヤ顔しますけど、要はですね、僕ね、辛抱する力がないんですよ。だから多分、この辛抱できずに行動しちゃって、つまり焦り、恐れ、不安。だから
僕逆に言えば後回しにする癖があって、
羨
でき
ま
る
しい。
限りパッとやろうとしてるんですよね。すぐ後回しにするんですよね。まあ、いいか、後でとか思って
いや、いい
し
じ
ま
ゃ
う
ないで
から。
すか。あんまりでもそれで命取りになったことないです
あ、
よ
そ
ね、
れは
先
ないです。
生。
はい。それはないけれども、なんか結果が違って、もっといい結果とかはあったんじゃないかなと思ったりするけれども、後で、わかること、あ、これでよかったんだっていうかね、あ、これぐらいがちょうど自分に合って、身の丈に合ってるんだっていうことが分かったり。だから
いや、
今があるんですけど、今本当に自由でトラブルがなくて、何の心配もない世界に住めてるのも、その今さっき言われた、早川さんの言う、ちょっといつも恐れながら生きてたせいかもわかりませんね。
いや、でも、羨ましいですよ。その後回しって言うとね、先生、ちょっと、なんか、抜けてるみたいなとこもおっしゃいましたけど、なんか、僕と社会を一緒にするとみんなに怒られそうなんで、あれですけど、でも最近やっぱり、ほら、SNS とか、まあ、いろんなこと、まあ、LINE も含めてですけど、すぐ見てすぐ返信、まあ、つながったのは便利ですけど、やっぱりスピードが、なんだろうな、直接求めてるわけじゃない、なんとなくみんな常に求められてるとか、要は待てない時代というか、だ
僕
から
はね、
そ
そ
の
の
辺
点、
と不安とか関係あるんだろうなっていうのはちょっと思いますね。
早川君と違って昔の人間なのか結構ずうずうしいんですよね。
いや、
なんかすぐに
羨ましいって言っちゃいけない。
返信しないってすぐ応じないとか、まあ自分のペースを守り
い
ま
や、
す
いい
ね。
と思いますよ。
はい。だから、それはなんか、今の人たちのようにせっかちじゃないし、結果を見せるわけないし、まあ自分のペースで、やるっていうのも守ってますね。できないときはできなくていいやと思ってるし。
それにコツとかなんてないんでしょうけど、現
これ
代人は
は、
どうしたらいいんでしょう
コ
ね。
ツはないと思うけど、体験を積んで抑えていく、なんか、あの話なんで辛抱していくっていうか、それをちょっと覚えていくんじゃないといいんじゃないですかね。やっぱり、でも失敗はつきものだと思っていいと思うんですね。それを大きくしないように、小さな傷ぐらいで済ませるようにしていくのは、やっぱ成長だと思うんですよね。その成長を図ってほしいですね。大きな失敗は大きな野望や、なんか自分の過剰な欲望によって生じるということを知っておけばいいんじゃないですかね。これはちょっと重たすぎる、これやりすぎだよと思うときは、やめといた方がいいと思いますね。
そうですね。なんかでも、自分の失敗とかいろんな日常を顧みても思うのが、まあね、誰かから連絡をいただいたら、やっぱりなるべくね、早く、お返事しなきゃいけないっていうのは、まあ、それは人としてそんなに悪いことではないと思いつつ、ただ、なんでしょう、本当に1分1秒争うことってそんなにはないですよね、人生。
ないですね。まあ、僕は結構、その辺はルーズというか、ちょっと2、3日置いて考えたら、
いい
ま
と
た
思い
変わっ
ま
て
す。
たりとかするからですね。ああ、慌てないですね、あんまり。すぐ
慌てな
返
い
信。
生き方いいですね。北川八郎に学ぶ慌てない生き方セミナーちょっとお願
慌
いしてて もいい
な
で
い。
すか？
逆に言えばルーズだし、先生、まだ返事来ませんね、とかいうのもあるかもわかりませんけど、返事来たとか最適の時だよ、ぐらいな。で、まあ、例えばの話、旅行とか、セミナーとかしてみたら、やっぱり選んだ日が一番やっぱりいい日が多いんですよね。偶然だけど。ただ、一つの例として出しますね。去年、大谷選手を見に行ったんですよ。
ああ、そうですよね。
はい。で、その半年前ぐらいから、いつにしますか、いつにしますか、なって、その前の年のね、去年の6月に行くこと決めたんですけども、その半年か1年前からいつにしますかってことで、いつが、何月がいい、4月がいい、6月がいい、8月がいい、いろんな案が出てたんですけれども、やっぱりその6月の中旬ぐらい、ポッとひらめいた時に、大谷みんなで見に行こうって決めたんですよ。ただ、その時が一番大谷がホームランも毎試合打つし、投げた
ああ、
し、
言ってましたね。
トラウトですかね。あの人もホームラン打つし、その3日
もうベ
間
ストで
が
したね。
すごいです。だから、まあ、それと同じように、なんか、いつもうまい日に台風が避けられたりとか、半年くらい前から選ぶんですけど、結構迷いで迷って、この日とか言った日が一番いいんですよね。だけど、慌てないで、ちょっと待ってごらんっていう感じで、ひらめいく待ってやったら、今までほとんどいい日に当たりましたね。だ
い
から、ちょっ
や
と私はあんまり慌てないんですよね。慌てない。もうちょっとルーズかもわからないけど
い
も。
や、いいと思います。本当に。なんか、私の個人的な人生相談みたいな感じになっちゃいましたけど、どうでしょうね。皆様も少し通ずるところあると嬉しいんですけど、個人的にはもう神回でしたね、今回も。
なんか、慌てないっていうか、動機の純粋性、一番行きたい日、イメージが湧いた日に、行動したりなんたりするのが一番いいかな。ちょっと待ちますね、いつもね。
そうですよね。だから
うん、ちょっ
逆
と。
にそういう時しか行動してないんじゃないですか。なんか言い方逆説的ですけど。
そうですね。この間もなんか車なんか帰ったら、早く来てください、来てくださいって言われて行かなくて、よし、今日行こうって言ったら、よくわかりました。今日、タイミングでこのいい車が今ちょうど来たんですよ。なんで分かったんですかとか言って、前の来てください、来てくださいっていう時は向こうの計算の中に入ってたみたいで、ちょうどなんか軽トラなんですけど、一番いい時に一番安い車が手に入ったっていう、よく分かりましたねとか言うか、ぐず
す
ぐず
ご
し
い。
てた。なんかそういうのが今まで多いですね。結構ちょっと待ってよっていう感じの、慌てないっていうか、
ということ
ごめんな
で、
さいね。
いえい
あ
え、
んなことも
う非常に、今回個人的永久保存版ですので、この慌てないね、重要
は
性
い。
というのを先生にお話しいただきました。 はい。さあ、ということで、この番組では引き続き皆様から北川先生の、ご質問、ご感想を募集しております、詳しくは概要欄をご覧ください。そして明日ですね、名古屋新月の勉強会第3項が、開催されます。うん、全5項、途中からの、ご受講も可能ですので、
はい、そうです、
タイムの方、はい、はい、ぜひ、お越しいただけたらと思います。
第3項はですね、イライラしないオーラと、はい、オーラを出す練習ですね。
はい。なんか今日のね、焦りとかそういうのにも、なんか対応できそうな回ですね。
第2回は、善意の1ヶ月っていうか、
うん、
怒りと呼吸を整えて、胆力を上げて、善意を、善意を1ヶ月間やってくださいって、まあそんなふうに新月の目的を持って1ヶ月間を、ずっとやる、やるようにしてます。ぜひ皆さん、はい、最後の授業なので。
そうですね。お越しいただけたらと思います。うん、そして6月9日にはですね、東京神田 YM 会議室で東京楽神会も開催されます。こちらも貴重な機会ですので、はいはい、ぜひお越しいただけたらと思います。そして、この番組と連動している、瞑想の基本と実践音声プログラムも引き続き、リリースされています。北川先生の、はい、ナビゲートのもと、様々な種類の、瞑想を実践していただけますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。ということで北川先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。